それでは当店礼拝を始めたいと思います。御国の心地数を賛美いたします。ララララーララララー3、はい。悲しみ月ざる浮世にありても厳しゅと歩めば御国の心地数ハレルヤ罪とが消されし我が身は居づくにありても御国の心地数アーメン。それでは一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も新しい一日を感謝いたします。今日も主から御言葉の糧をいただくことができますようにお願いします。それをもって今日もあなたの恵みに応える、そのような一日の歩みとなりますように、私たちを力づけ御心を行わせてください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日はルカの福音書の9章の1節から9節の箇所です。それではお読みいたします。イエスは十二人を呼び集めて、すべての悪霊を制して、病気を癒す力と権威を彼らにお授けになった。そして神の国を述べ伝え、病人を治すためにこう言って彼らを使わされた。旅には何も持っていかないようにしなさい。杖も袋もパンも金もです。また下着もそれぞれ2枚持ってはいけません。どの家に入ってもそこに留まり、そこから出かけなさい。人々があなた方を受け入れないなら、その町を出ていくときに彼らに対する証言として足の塵を払い落としなさい。12人は出て行って村から村へと巡りながら、至るところで福音を述べ伝え、癒しを行った。さて、領主ヘロデは、このすべての出来事を聞いてひどく当惑していた。ある人たちは、ヨハネが死人の中から蘇ったのだ、と言い、別の人たちはエリアが現れたのだ、と言い、さらに別の人たちは、昔の預言者の一人が生き返ったのだ、と言っていたからである。ヘロデは言った。ヨハネは私が首をはねた。このような噂がある、この人は一体誰なのだろうか。ヘロデはイエスに会ってみたいと思った。アーメン。内容をまとめます。今日の箇所でイエス様が12人を集めて悪霊を追い出す権威をお与えになりました。その後彼らを使わされて、ここでの宣教のやり方などを教えられました。ヘロデがイエス様の働きに驚いて、イエス様が何者であるかを確かめようとしました。はい、それでは今日もこの箇所から、まず最初に主が語ってくださる声に耳を傾けたいと思います。それではできた方からお願いいたします。
はい、最初に目が止まったのは一節でした。十二弟子にすべての悪霊を癒し、病を癒す力と権威を授けられたイエス様のことを思いました。ご自身が持っている力と権威をそのまま授けてくださったのだなということを思わされました。また6節にも目が止まって、これは宣教旅行のトレーニングだなということを思いました。村から村へと巡りながら、至るところで福音を述べ伝え、癒しを行ったと書いてあって、弟子たちが本当にイエス様の言うことに従いながら、皆の権威をよく用いて宣教したんだなということを知りました。以上です。
はい、ハレルヤ。私は1節2節6節を通して、イエス様は最も身近な弟子たち12名を集めて、悪霊を追い出し、病を癒す力と権威を授けてくださったというお方ですけれど、そしてその後神の国を述べ伝え、病人を治すためにというふうに書いてあります。また6節のところで、福音を述べ至るところで述べ伝え、癒しを行ったと 神の国を述べ伝えることと、悪霊を追い出すこと、病を癒すことというのがセットであるなということをもう一回教えられました。神の国に関しては、ルカの17章の21節を見ると、あなた方のただ中にあるという、そういう主の御臨在、主がそこの、その私たちの中におられるということと、第一コリントの4章20節にあるように、神の国は言葉ではなく力ですという言葉が示されました。以上です。
はい、私は7節から9節のところまでに目が止まりました。この時代、領主としてヘロデが治めていましたけれども、このヘロデがヨハネを殺し、そしてやがてイエス様が十字架にかかるときには、ピラトから一度イエス様を引き受け、そこでイエス様をあざけって、恥ずかしめて、そして十字架にかける加担者となった、その一人ですけれども、この時代、イエス様が福音を述べ伝えられた時代は、その国を治める、まあ、その土地を治める者が悪魔であったと思いました。そういった激しい戦いの中でイエス様は福音を述べ伝えられ、神の国を広げられたんだなというふうに、まあ、その部分に目が止まりました。以上です。
はい、私は1節、2節に目が止まりました。まず、2節で彼らが、弟子たちが使わされたんですけれども、その使わされる前に彼らがイエス様からこの悪霊を追い出す権威をいただかなくてはいけなかったということ。彼らが本当にイエス様の身元に呼び集められて、主とのこの交わりとか、まあそういう中で力と権威をいただいてから使わされたんだということを思いました。また、一節で、12人を呼び集めてというところで、まあ、イエス様がそれまでは、まあ、ほとんど一人で研究されてたと思うんですけれども、まあ、この段階に来て、もっとたくさん福音を伝えるために、12人を選んで、そして違うこの宣教の形に、また70人という形で増えていくんですけれど、主が福音を述べ伝え、さらに広げるために、人々を選んで召して、その人たちを通して福音を伝えようとしたんだということを改めて、イエス様はそういう少しずつ人々を増やして福音を伝えたんだということを思わされました。以上です。はい、それでは続いて神様がどういうお方か、また教え、戒め、慰め、罪、模範などを見ていきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いいたします。
はい、1から6節でイエス様が宣教の仕方を教えてトレーニングをしてくださるお方だということを思いました。放っておくのではなくてきちんと弟子たちは訓練する、そのようなお方だなということを思いました。またイエス様は力と権威を授けてくださる方ということを1節と2節から教えられています。弟子たちもイエス様のようにできるようにと、イエス様が備えてくださっている力と権威というのは本当にすごいものだなということを思いました。また宣教の仕方で目に留まったのは4節なんですけれども、自分を受け入れてくれる家に留まってそこから出かけることという原則を神様が教えてくれたなということを思いました。以上です。
はい、私は1節2節のところで御子イエス様の模範について教えられました。このイエス様は多くの集まってきている人たち、また弟子たちの中から12人を呼び集めて、その権威を授け、福音を伝えるために使わせられるわけなんですけれども、伝道することが目的でもあるんですけれども、それよりも本当にその再生産できる弟子を育てるということが目標だったんだなということを思わされました。早い段階からこのようにトレーニング、まあ、実際的なトレーニング、ただ教えるだけじゃなくて、イエス様と同じように、このイエス様がいないところでさせてみるという、そのようなトレーニングをさせているので、 の計画的にイエス様は本当にこの神の国を広げるために、福音を広めるために、そのような計画的に弟子たちを育てているということを教えられました。以上です。
はい、私は特に日誌についてですけれども、3節から5節、本当にこの宣教トリップ、何も持たずに出ていくという、これは主がすべて満たしてくださる、主がすべての必要を与えてくださるという信仰が何よりも大切だということだなということを思いました。まあ人生一つの旅路だというふうに言われますけれども、何よりも主が与えてくださる、主が満たしてくださるという信仰をあらゆる面で持っていなければならないなというふうに思いました。そのもちろん物もそうですけど、何よりも精神的にこう無駄なものというか、重荷として持っているべきではないものがたくさんあるなということを今日は語られています。以上です。
はい、私もイエス様の模範として一節で、先ほどありましたけれども、やはりご自身も福音を伝えられましたけれど、さらに神の国を広げるために、弟子たち12人をお呼びになって、ご自身の権威を授けて、そして使わせてくださるお方だということを思わされました。たくさんの人々に伝えていくために、本当にこのような弟子たちを選んで、彼らに権威を授けて、そして、さらに福音が広がるようにされたんだなということを模範として受け取りました。また4節で、これも先ほどありましたけれども、主は宣教の拠点を与えてくださるお方だということを思いました。他の箇所ですと、ふさわしい人ということで、その家に、その宣教をするときに、ふさわしい場所を主が用意してくださるお方なんだということを思いました。まあ、そういう人が必ずいるので、そういう人のところに出会ったら、その人の家に留まって、そして、まあ、その家を祝福する、まあ、平安があるようにと言って、そのように主が必ずそういう場所を備えてくださるんだということを教えられました。はい、それでは適用の時間を持っていきましょう。時間になりましたので、できた方からお願いします。
はい、私は今度長野に宣教に行きたいなと思っているんですけれども、なかなか日程も決まらず、泊まる場所も決まらない状態ですけれども、神様が道を開いてくださるなら家が決まるはずだなと、留まるべきところが決まるはずだなということを今日は教えられました。なのでそのために主人と一緒に祈って、そして道を開いてくださるように主に祈り求めようということを決心できました。
はい、神様に信頼して住むということを、まあ、適用しましたけれども、これから、まあ、新しく生活が変化すると、まあ、ちょっとこうどうなるかわからないところがあるんですけれども、自分に与えられているいくその働きを忠実に行っていくことだなということを信頼して行うことだなと教えられました。昨日ちょっとこの母親に連絡するということを示されていたんですけれども、それをちょっと実行してないので、それをまず行いたいなと、小さなことから実践、宣教のための実践をしていきたいと思います。以上です。
私も今日この宣教に出ていく弟子たちに何も持っていくなというところを聞きながら、特に精神的なところで本当にこう余計なことを考えている時間、無駄が多いなということを思いました。気にしなくていいことを考えなくていいこと、また自分とはそんなに関係のないところとか、そういう本当に無駄な思いを負って精神的にもまた時間としても疲れてしまっていたりする場面が本当に多いなということを今日は語られています。本当にシンプルに重荷を少なくして持つべきものだけを持っていくことができるように本当心を込めていきたいなと思わされました。以上です。
私は福音宣教に出ていく時期に今なっていますけれど、3つのことを教えられました。まずイエス様によって自分たちは派遣されるというしっかりした自覚を持つこと。2番目は悪霊を追い出し病を癒す権威を持っているという確信をしっかり持っているまで祈り込むこと。 また3番目は家族伝道のために祈ること、また自分の中で家族親族の中で救われてない者たちに対してもう一度祈ってチャレンジすること、以上です。
はい、私はイエス様が来られた時代から今に至るまでこの神の国のを勝ち取る戦いは続いているという、その危機感というか、危機感というよりかはそういった意識が最近少し薄れていたなと思いました。戦いの現場に立っているんだということ、本当に少しの欲から神様を信頼しない生活に陥っていくなということを思いました。時代を見ながら本当に今自分が示されるならば今断食祈っていかないといけないんだなという、まあ、そのところを適用しました。以上です。
はい、私は今地方自治地にいますけれど、自分自身が伝道することも大事なんですけれど、やっぱりこのように人々がみんなで伝道できるように、そのために祈りたいなということを思いました。以上です。それでは一言祈ります。天のお父様、ありがとうございます。あなたがこのように宣教に出ていく弟子たちの姿を通して私たちに今日も教えてくださったことを感謝します。どうぞ本当にこれが私たちの現実となり、またこれを通して一人一人に行くべき道を示してくださいますように、イエス様の名前によって祈ります。アメン。はい、どうもありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。